困難の中で教えられること。詩編102編。東京都が再び緊急事態宣言下に入りました。オリンピック期間中を通してということですが、一方、富士山登山が山開きになり、3密を避けられないはずの山小屋も万全の対策を立てて登山客を迎えるとのことです。私たちの教会も以前から万全の対策を立てながら3回の礼拝に臨みます。今度の日曜日は東京センターチャーチの下村明也先生が創世記41章41から52節から今ここに生きると題してメッセージを取り継いでくださいます。ご期待ください。詳細は横浜市の JECA 長津南教会にて以下のテーマでメッセージと午後のセミナーを導かせていただきます。困難、試練の中で教えられること 3.11 から10年コロナ禍の中で、このテーマで考えさせられていることがあります。多くの信仰者は、このような災いの中に神からのメッセージを汲み取ろうとします。それは人間の傲慢さに対する創造主からの最後の審判の前触れとしての罰であるとか、人間が神の憐れみなしには一瞬たりとも生きていられないことを教えるための神の招きであるとか、今、人々が不安を味わっている時こそ福音宣教のチャンスであるとか、これらすべては間違っていないと思います。しかし、目の前で途方に暮れている人に対し、そのような神学的な解釈を語ることにどれだけの意味があるのだろうかとも思います。厳しい現実を前に、今ここで自分にできることは何なのかを覚え、それに応じるという現実の行動ではないでしょうか。10年前の 3.11 の時、多くの道路者が被災地支援に向かっているのを見て、僕も現地で人の助けになりたいとつぶやいていると、妻がすぐに、あなたが行っても足手まといになるだけよ、と言われ、現地で支援活動に携わっている友人を応援することに専念しました。一方、このコロナ禍の中では、様々なことを通して、自分の中に驚くほど敏感な傷つきやすい自分がいるという新たな気づきが与えられました。実は、生き馬の目を抜く証券業界で10年間働いたという自負心が、自分の傷つきやすさを認めることを邪魔してきたような気がします。しかし、それに対する気づきが与えられたことで、今、新しい夢を持てるようになってきています。今、それぞれがこの不自由と忍耐を強いられる中で、何らかの挫折感のようなものを味わうことでしょう。しかし、それこそ私たちが自分に新たな気づきが与えられ、前進できる契機になるような気がします。詩編102編7節には、私は屋根の上の、はぐれた鳥のようになりました、という表現があります。これこそお一人で家に閉じこもらざるを得ない方のお気持ちかと思います。いろんな手段を用いて、互いに、他の人々の痛みに思いを巡らし、祈り合うことができればと思います。詩編102編の表題には、この詩編の祈りの核心の意味が、苦しむ者の祈り。彼が気落ちして、自分の嘆きを主、ヤハウェの前に注ぎ出した時のもの、と記されています。私たちも、苦しみのただ中で、気落ち、するとき、どのように祈るべきかの導きがここにあります。この祈りは、主、ヤハウェよ、私の祈りを聞いてください、という直球の言葉から始まります。そして2節の原文は、御顔を隠さないでください、から始まり、すぐに私に答えてください、で終わります。これはイエスが十字架で詩編22編の言葉を用いて、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、マタイ 27-46、と祈られたことに通じます。絶望感をまっすぐに告白できることの中に希望が生まれるのです。3から7節ではその状態が驚くほど繊細で詩的に描かれ、次のように訳すこともできます。私の日々は煙のように失せ、骨骨は炉のように熱い。心は青菜のように打たれてしおれ、パンを食べることさえ忘れるほど。嘆きの声のため、私の骨骨は皮にくっついてしまった。まさに荒野のミミズクにも似て、廃墟のフクロウのようになっている。私は眠ることもできず、屋根の上のはぐれ鳥のようになった。続けて8、9節では自分の周りが敵だらけで、その誹謗の言葉に涙が止めどもなく流れる悲惨が描かれます。 そして10節ではその原因が神にあることを、あなたが憤りと激しい怒りのゆえに私を持ち上げ私を投げ捨てられたからと訴えられます。ところが12節からはすべてが逆転される希望が歌われます。そこではまず、しかしあなたは主ヤハウェよという言葉から始まり、主の永遠のご支配が賛美されます。そして13節も、あなたはという呼びかけから始まり、あなたは立ち上がりシオンを憐れんでくださいますと、主がご自身の行動を変えてくださったかのように歌われます。しかもその理由が、今や慈しみの時です、定めの時が来ましたと、著者自身に神の御心の変化の時が知らされたかのように歌われます。そして14から22節では、旧約の預言書で繰り返されるイスラエルの回復の希望が描かれます。著者は自分の個人的な苦難とイスラエルの苦難を重ね合わせ、そこに神ある希望を見ているのです。ただ、それでいながら、23節では再び、主は、私の力を道の半ばで弱らせ、私の日数を短くされました、と、自分の絶望感が、主ご自身に由来すると率直に訴えられます。しかし、不思議なのは同時に、私は申し上げます、という枕言葉とともに、私の神よ、私の日の半ばで、私を取り去らないでください、と明確に訴えられていることです。24節。運命だと思って諦め、それを受け入れよう、というのは演歌の世界です。しかし、聖書の世界では、この苦難をもたらしたのは神であられるからこそ、希望がある。だから、神がご自身の御心を変えてくださるように祈ってみよう、ということになるのです。祈り、主よ、あなたは、私が自分の絶望感を詩的に表現することを助けてくださることを感謝します。私はそれを通して、自分の傷ついた感情を優しく受け入れ、同時に、あなたに向かってお祈りできるようになりました。絶望感を希望に変えてください。以下にご紹介するのは、イギリスで様々な祈りの曲を書いているマーガレット・リザさんの詩編102編の歌です。歌詞はその一節のみを繰り返す単純なものです。
O Lord, listen to my prayer. My prayer as I call to you.
主よ、私の祈りを聞いてください。あなたを呼ぶ私の祈りを。